創世記45章1節から15節までをお読みします。旧約聖書創世記45章1節から15節までをお読みします。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。ヨセフは声を上げて泣いた。エジプト人はその声を聞き、ファラオの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方エジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。というのはこの2年の間国中に危険が起きていますが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないからです。神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ですから私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。神は私をファラオには父とし、その前下には主人とし、またエジプト全土の統治者とされました。どうか急いで父上のところに登っていき行ってください。息子のヨセフはこう言いました。神は私をエジプト全土の主とされました。ためらうことなく私のところに下ってきてください。ゴシェンの地に住んで私の近くにいてください。父上も子と孫、羊、牛、また父上に属するすべてのものを、飢饉はあと5年続きますから、父上も家族もまた父上に属するすべてのものも困ることのないように私が父上をそこで養いましょうと。さああなた方も弟のベニヤミンも自分の目でしっかり見てください。あなた方に話しているのはこの私の口です。あなた方はエジプトで私のすべての栄誉とあなた方が見た一切のことを父上に告げ、急いで父上をここに連れてきてください。彼は弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。彼はまた兄弟皆に口づけし彼らを抱いて泣いた。それから兄弟たちは彼と語り合った。はい、以上でございます。今日は神の救いの計画と題しまして近藤先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。
はい、
教会によってはね、インターネット礼拝を捧げたりとか、場合によっては礼拝をお休みしているような教会もあるようですけれども、今日このようにして共に集まって礼拝できることを本当に心から感謝したいと思います。お祈りを持って礼拝に入りたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。このようにして穏やかな朝、私たちをここに集めてくださり感謝いたします。あなたがこの場に共にいてくださること、あなたがこの礼拝を見守ってくださっていることを心より感謝申し上げます。これからメッセージが語られますけれども、どうぞ一人一人の心に届くことができますように。特に私たち今本当にいろんな疑問や悩み苦しみがあります。そういう中で本当にあなたの御言葉に乾いておりますから、主どうぞあなたが大胆にお語りくださいますようにお願いいたします。この土の器を尊く用いてください。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。 今日はヨセフの物語の第7回目ですね。で、今日の箇所はヨセフの物語のハイライトで一番感動的な場面であると言えると思います。一節をもう一度お読みします。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくて、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かししたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。ヨセフは自分を制することができなくて声を上げて泣いたんですね。感動的な和解の場面ですけれども、その前に何が起きていたのか簡単に復習してみたいと思います。今日のメッセージノートのプリントのヨセフ物語の概略のところを見ながら見ながら聞いてると理解しやすいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。エジプト周辺に7年間にわたる飢餓がやってきました。そこでヤコブの家族も食物を買いにエジプトへ、で今日の場面は2回目の買い出しの場面です。末の弟が一緒に下ってこなければ二度と私の顔を見てはならないというエジプトの指導者すなわちヨセフの命令に従ってベニヤミンもついてきました。ベニヤミンはヤコブの最愛の妻ラケルの子です。ヨセフの唯一の血を分けた兄弟です。ベニヤミンを生かせることに渋っていた父親のヤコブも飢饉というその状況の厳しさのゆえに、ベニヤミンを生かせることに同意します。そして、2回目の買い出しのところなんですけれども、ヨセフと兄弟との再会の場面をちょっと見てみたいと思いますけれども、43章の30節ですね。ヨセフは弟の懐かしさに胸が熱くなって泣きたくなり、急いで奥の部屋に入ってそこで泣いた。これ2回目に買い出しに来た時にヨセフはベニヤミンは1回目の買い出しの時には来てなかったので、ベニヤミンとの再会の場面です。しかし今回こうやって、兄弟たちがもう一度戻ってきたんですけれども、2度目に兄弟たちに会ったヨセフはもう込み上げる気持ちをまずはぐっと抑えて兄弟たちを帰途につかせるんですね。でその時に代金としての銀を袋に戻し、そして特にベニヤミンの袋にはヨセフの用いていた銀の杯を入れました。これはヨセフの策略です。後で家来に追わせて杯がなくなっている、誰かが盗んだのではということで、ヨセフは兄弟の一行を自分のところに呼び戻します。ヨセフが言います。袋の中に杯が見つかったものは私の奴隷となる。それで皆さんの袋を開けさせたんですけども、なんとベニヤミンの袋の中から銀の杯が出てきたのです。兄弟たちは驚き恐れて衣を引き裂いたと書かれてあります。この時にヨセフの前に再び兄弟たちは出るんですけれども、ユダが頑張りますね。ユダが代表してヨセフに交渉します。今日の箇所のちょっと前なんですが、44章の24節からそのユダがヨセフに交渉する場面をお読みしたいと思います。私たちはあなた様のしもべである私の父のもとに帰った時、父にあなた様のお言葉を伝えました。そして父がまた行って我々のために、少しの食料を買ってきてくれと言ったので、私たちは下っていくことはできません。もし末の弟が私たちと一緒なら下っていきます。というのは末の弟と一緒でなければあの方のお顔を見ることはできないからですと答えました。すると あなた様のしもべ、私の父がこう申しました。お前たちもよく知っているように、私の妻は二人の子を産んだ。一人は私のとこから出て行ったきりで、これはヨセフのことですね、きっと獣に噛み殺されてしまったのだと私は思った。今に至るまで私は彼を見ていない。お前たちがこの子まで、これベニヤミンですね、私から奪ってこの子に災いが降りかかるなら、お前たちは白髪頭の私を苦しみながら黄泉に下らせることになる。私が今あなた様のしもべである私の父のもとへ帰った時、あの子が私たちと一緒にいなかったら、父の命はあの子の命に結ばれていますから。あの子がいないのを見たら父は死んでしまうでしょう。しもべどもはあなた様のしもべである白髪頭の父を悲しみながら黄泉に下らせることになります。というのは、このしもべは父に、もしあの子をお父さんのもとに連れ帰らなかったなら、私は一生あなたの前に罪あるものとなりますと言って、あなたのあの子の保証人となっているからです。ですから、どうかこのしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと一緒に帰らせてください。あの子が一緒でなくて、どうして私は父のところへ帰れるでしょう。父に起こる災いを見たくありません。このようにユダはヨセフに訴えるわけですね。ヨセフがベニヤミンを連れてこいと命令したり、策略を用いたりしたのは、そして自分がヨセフであるという正体を隠していたわけですけれども、それはかつて兄弟たちが自分を憎んで奴隷としてエジプトに売った、その兄弟たちが自分たちのしたことを悔いているのか、そしてベニヤミンを愛しているのか、お父さんのヤコブを大切にしてくれているかと、兄弟たちの本心を探るためにこういう策略を用いてきたんですね。でもこのユダの弁明、ベニヤミンの代わりに自分が奴隷になる、年老いた父にこれ以上の悲しみを与えたくないと、ユダが情熱を注ぎ出して訴え、懇願している姿を見て、自分が奴隷になってもという彼の熱心を見て、ヨセフは深い感動を覚えます。ユダがベニヤミンをかばい、父を本当に愛していることが分かったからなのです。そしてヨセフはもうこれ以上自分の感情を抑えられなくなり、自分が兄弟ヨセフであることを証ししました。45章の3節、ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか。兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかったとあります。これまで通訳を用いて話していたヨセフが急にヘブル語で話し始めたので、兄弟たちはびっくり仰天したと思います。もう言葉も出ない状況であったと思います。このようにして和解のステップに至るんですけれども、ここまでのところをと復習していきたいと思います。この和解へのステップというプリントを見ていただきたいと思うんですけれども、ヨセフが奴隷としてエジプトに売られたのは22年前、ヨセフが17歳の時でした。その時以来、父親のヤコブはヨセフは死んでしまったと信じていました。その後ヨセフはいろいろな苦しいところを、厳しい状況を通されてましたが、この時点ではエジプトの王様に次ぐ指導者として、食料の管理をしていました。そして、ヨセフの予言の通り、その後エジプトをはじめ近隣諸国に飢饉がやってきました。カナンも同様でした。そこでヨセフの兄弟たちも食料を求めてエジプトに下ります。飢饉、ありがたくないことですよね。
でもこの飢饉という状況を通して兄弟たちをエジプトに下らせて、そしてヨセフに会わせるという神様の計らいがここにあるんです。でもそのことにね、気づくのはもっと後のことなんですけど、神様はこのように準備してくださったんです。そして兄弟たちが1回目に買い出しに来た時に、兄弟たちの言葉を見てみると悔い改めていることが分かるんですね。42章のこれ、21節ですね。彼らは互いに、プリントご覧になってください。彼らは互いに言った。全く我々は弟のことで罰を受けているのだ。あれが憐れみを求めた時、その心の苦しみを 見ながら聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。エジプトに売ろうとした時に、ね、憐れみを求めたって、やめてくれっていうふうに、やめてほしいっていうふうにヨセフは懇願したんだなっていうふうに、思います。でもこの時に素晴らしいのは、兄弟たちが自分がしたことが良くなかったんだというふうにこう悔い改めている場面ですよね。しかもこの悔い改めっていうステップはとっても大切です。そして今日の箇所45章の4節と5節、ここでヨセフの許しの宣言を聞くことができます。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。ヨセフがこのようにしてね、力強く兄弟たちに、許しの宣言をします。この時までにヨセフの心に恨みの気持ちがあったかもしれない。まだ兄弟たちに在籍感もあったと思います。しかしこのヨセフの許しの言葉によって両者にあったこれらの否定的な思いがこう帳消しにされ清算されています。22年の本当に苦しみの後にこのようにして和解の時が用意されています。本当に、ヨセフ物語の中の一番美しい感動的な場面だなっていうふうに思いますけれども、このようにしてヨセフと兄弟たちに和解の時を神様は用意してくださいました。個人的な悔い改めが和解をもたらす例というのは本当に実際に起きてるんですけれども、私が書いた木漏れ日の中をの中で一つの実際に起きたお話を明かししているところがあるんですけれども、ニューヨークにいた時に日産のディーラーに車を売りに行った時の話なんですけれども、その所長が言ったんですね。まあ、アメリカには欧米にはよくあるんですけど、教会には行ってるんだけどイエス様のことを信じてないっていう人がいるんですよね。だから習慣で教会に行ってる。で彼の場合は、まあ、そういう形で教会には行ってたんだけども信仰はちゃんと持っていなかった、まあ、そういう中で夫婦の関係がこ うまくいかなくなってきました。そしてある日、奥さんは10代の子供2人を残して家出してしまいます。その日以来壮絶な日々が始まるんです。この日産の所長であった彼は本来の仕事もしながら家事をし子供たちを見守りというそういう過酷な生活を強いられました。その厳しい生活の中で彼の中に聖書を学びたいっていうすごく強い欲求が起きて、そして熱心に教会に通って聖書に 親しみます。そしてその中で神様が働いてくださって、これまで、ね、夫婦関係がうまくいかないの奥さんが一方的に悪いと思っていたんだけれども、いや悪いのは自分なんだって、自分は本当に悪い罪深い人間で本当に悪い夫で悪い父親であったということに気づかされます。そして悔い改めて洗礼を受けることになるんですが、その洗礼式の日に奥さんも出席してくださいます。そして私が車を売ったその日産のオフィスに配属の日になった日に奥さんが家に戻ってきてくれたそうですね。そして私が彼と会った時にはもうすぐ妻も洗礼受けるんだってすごく喜んでね、キラキラした目で私に証ししてくれたんですけれども、もう本当に忘れられない出来事です。神様との関係が正されることによって、ね、やっぱり自分が悔い改めることによって私たちの横の、まあ、家族とかいろんな人たちとの人間関係もこう和解へと導かれていく。個人的な神様との悔い改めが起きると人間との関係も神様が整えてくださるという、和解へと導いてくださる神様であることを見ることができます。このヨセフストーリーもまさに兄弟たちが悔い改めたので和解の時が訪れたんですね。で、まあ、今日のタイトルは神の救いの計画ということなんですけれども、メッセージの最後の方に来てるんですが、3つのポイントでまとめていきたいと思います。神の救いの計画のところですね、プリントの下の方ですが、まず第1番目のポイント、許してくださる神。兄弟たちは先ほど読んだように、もう一度読んだ方がいいかもしれませんね。全く我々は弟のことで罰を受けているのだ、あれが我々憐れみを求めた時その心の苦しみを見ながら聞き入れなかった、それで我々がこんな苦しみに遭っているのだ。今自分たちがこうね、厳しい状況に置かれているのはエサフにひどい仕打ちをしたからだというふうに反省しています。まあ、この悔い改めは真実なんですけれども、この言葉の中に何か因果応報の発想を汲み取ることができると思うんです。一方ヨセフは奴隷として売られたのって無実なのに、そして牢屋に入れられた、でも誠実に生きてきたので今エジプトの総理大臣として昇格した。ここまで見ると何か悪いことをすると悪いことが返ってきて、誠実に生きるといいことが後で、待っているみたいな、そういう発想が出てくるんですけれども、その因果応報の発想というのは聖書の価値観とは相入れないですね。人間が、まあ、罪を犯す悪を犯すということを神様は決して喜んでおられないと思います。ヤコブはヨセフをことさらに愛したこと、そしてそれゆえに兄弟たちがヨセフを憎んだこと、それはもう本当に神様が喜ばれないことです。しかしこれらの人間の悪や罪を許して、その悪や罪を超えて回復の御業を神様はなしてくださいます。ヨセフが兄弟たちの罪を許すことができたのは彼の人間ができてたからじゃないです。神様がそのように導いてくださったので、ヨセフに許す心が与えられたのです。二つ目のポイント、回復をもたらす神、ね、ヨセフと兄弟たちが和解してその関係が回復されたのは素晴らしいと思いますけれども、父親にも回復の技が現れるんです。兄弟たちがヨセフと和解してカナンに戻ってその報告を父親ヤコブに伝える、その場面を ちょっと見てみたいと思います。45章の25節、聖書を開きください。これはプリントにありません。創世記45章の25節からです。ここからちょっと一緒に読みましょう。25節から28節、よろしいですか。はい。彼らはエジプトから登ってカナンの地、彼らの父ヤコブのもとへ戻ってきた。彼らは父に告げた。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。父は呆然としていた。彼らの言葉が信じられなかったからである。彼らはヨセフが話したことを残らず彼に話して聞かせた。ヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見ると、父ヤコブは元気づいた。イスラエルは言った。十分だ、息子のヨセフがまだ生きているとは。私は死ぬ前に彼に会いに行こう。父親はもう本当に呆然自失っていうね、いうことですよね。死んだと信じ込んでいた息子がエジプトでいる、エジプトにいる、それもエジプトの全土を支配していると聞いて、息子たちが言っていることをそうやすやすとは信じることができなかった。そしてこの時初めて息子たちがヨセフをエジプトに売ったことも知って、かなりショックを受けたんだと思います。そして何よりも22年間ヨセフは死んだと信じ続けて痛みを抱えて生きてきたんです。ですからそう簡単に信じることができなかったんだと私は思います。でも45章の27節を見ると、ヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見ると、父ヤコブは元気づいた。この元気づいたっていう言葉にちょっと目を留めてみたいと思うんですけど、この元気づいたっていう言葉、言語ではヤコブの霊は生きた、生き返ったという意味なんですね。同じヘブル語の言葉が創世記の2章の7節プリントにありますけれど、神である主はその第一の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、それで人は生き物となった。この吹き込まれたというのと元気づいたというのは同じ言葉が使われている。神の霊が注がれてアダムが生きるものとなったように、ヤコビに神の霊が注がれて元気が出て生きる意欲を取り戻したんですね。これも全て神様の力に、精霊の働きによるものです。最愛の妻ラケルを失い、そしてラケルの子ヤコブを死んだと信じて生きてきた。落胆と失意、そして寂しさの中で戦ってきました。過去20年を振り返ると、魂が死んでしまったような状況で生きてきたんだなというふうに思います。そして今ヨセフが生きているというような、驚くような、信じられないような知らせを聞いた。そしてそれを証拠づけるようにヨセフが用意した車を見て、ヤコブはやっと信じることができ、そして生気を取り戻します。年老いたヤコブはこの時元気を取り戻したのです。神様の回復の技がヤコブにも現れたのです。三つ目のポイント、救いの神というポイントからお話ししていきたいと思います。45章の5節をもう一度読みします。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここでに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし、命を救うようにしてくださいました。 17歳で奴隷として売られ、そして時には牢屋に入れられた。総理大臣になるまでに13年の月日が流れた。その中の本当に苦労と試練の連続だったんですね。そのただ中にいた時、ヨセフはなぜ自分にこんなことが起きているのか意味が全く分からなかったと思うんです。何のためにこんなところを通されるんだろうって、きっと自問自答してたに違いないんです。でもこの時になってやっと分かるんですね。ヨセフの言葉から救いっていう言葉が出てきています。これはまず直接的には近隣の国々、そしてイスラエルの、まあ、自分の父親の家族、ヤコブの家族が飢餓から救われるためですよね。まあ、まずは飢餓からの救いという意味なんです。で、ヨセフは私がエジプトに売られたのは近隣諸国に住む人々を飢餓から救うためであり、そして自分自身の家族ヤコブ一家をも救うためであったことを、この時に至って彼は理解したのです。で、45章の7節をお読みします。一緒に読みましょう。45章の7節大事なのいいですか。45章の7節ですね。神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ここに残りのものという表現が出てきます。聖書に繰り返し出てくる言葉です。これは神の憐れみによって残された民という意味なんです。この場面では飢餓を免れたイスラエルの前科を示していると思います。でもこの後ね、旧約聖書を読んでいくと残りの民という表現が何回も繰り返し出てきます。そしてその意味はより狭く厳密なものにされていきます。そして一般的に残りの民とは不従順なイスラエルの民の中にあって一部の信仰に忠実な人たちのことを指しています。そしてその残りの民はイスラエルの民の霊的な核として、イスラエルの不従順なイスラエルの民の中にあって神を愛し礼拝し従い、従っていくのです。でも神の憐れみによって残された民という視点から見たときに、この残りの民とはイスラエルの中の忠実な民という意味だけではなくて、今日の新約の民、私たちのことも示しています。イエス様の十字架の御業によって神の恵み、神の憐れみを受けた私たちのことを言っています。イエス様が十字架に死なれたことによって私たちの罪は許され、裁きから解放され、救いをいただいている。私たちはまさに神の憐れみによって残された民なのです。45章目をやるとですね、これはヨセフの言葉なんですけれど、5節ですね、途中に神はあなた方より先に私を使わし、そして7節も同じ、神が私をあなた方より先にお使わし、そして8節、私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。そして9節、神は私を全エジプト全部との王と、まあ、主とされました。神が、神がってこう繰り返しヨセフが語っている。これはね、偶然の出来事ね、運命のなせる技じゃないんだよって、私が今このエジプトにいてこう皆さんの救いに至らせることができたのは自分ではなくて 神様がそのように導いてくださったんだ、摂理の御業によるんだということをこう、まあ、信仰を告白しているわけです。その時点時点で私たち人間の頭では何でこんなことが起きるんだろうって理解できないことがたくさんあります。しかし全てのことを見通しておられる神様のご計画によるんだということ、そして人間の目には無軌道に動いているように見えることであっても、人間の理解に苦しむような出来事の背後にも神様がおられるということを、その視点が私たちがこういつも持って生きていく必要があると思います。ヨセフが心の底から兄弟たちを許すことができたのは、その全てのプロセスの中に神様を認めることができたからなんです。自分の身の上に起きた不条理なことの全ては神様の見許しのうちに起きたんだと捉えることができた。自分が通らされた苦しみを超えて、あるいは用いて神様がの遠大なご計画があったこと、そして救いをもたらしてくださったことを、この時、ヨセフはしっかりと捉えることができたんですね。で、一番大事なのは、エジプトを私に送ったのは兄弟ではなくて神様なんですって、ここがやっぱりこの霊的に突き抜けてるっていうか、一番大事なポイントだなって、ここまでしっかりと、ね、断言できるっていうのは、本当にヨセフがここにこう彼の信仰の勝利っていうか霊的な勝利がある。でそれも彼の努力じゃなくて神様がそのようにヨセフを取り扱ってくださったんだなっていうふうに思います。まあ、こうやってね、まあ、ヨセフのストーリーもほとんど終わりに近づいてますけれども、こうやって見ていくとすごく私たち日々の歩みの中ですごく視野が狭められてしまう近視眼になりやすいなって、本当に大いなる方が共にいてくださることを信じて日々歩んでいく必要があるなっていうふうに思わされています。今回のコロナウイルスの感染の問題は、日々報道を耳にして心を痛めて皆さん祈っておられると思います。なぜこんなことがこの時期に起きているんでしょうか。少なくとも今の時点ではその霊的な意味は私には全く分かりません。でも今の時点で私たちにできることがあると思います。私たちは政治や行政や衛生医学の面で抑制に尽力しておられる方々の上に神様の知恵が働いて良き選択がなされて収束に向かっていけるように本当に一致して祈っていく必要があると思います。中国の場合も日本の場合も人間の側の不手際があったんだって批判している人たちがいて、そうなのかもしれません。でも後付けでいろいろなコメントすることはできると思いますけれども、しかしそのように批判したとしても解決の道は開かれていかないんですね。今回の問題は本当に大きな問題で、そして本当に先が見通せない、そういう本当に難しい相手だなって私は思ってます。人間の知恵や方策や努力によっては超えられない相手かもしれない。でも私たちクリスチャンにできる強み、それは全てのことを知ってこの世を治めておられる全能の神に今この状況の中に来て働いてくださって、そして私たちの住む栃木県、そしてこの日本、そして世界の救いのために、この問題においても主が救いの技を表してくださることを信じ一致して祈っていくことが今私たちに求められていることであり、私たちにできることであると思います。 最後に主の祈りを共に祈っていきたいと思います。御心が天で行われるように地でも行われますように、ね、天では災害とか、ね、そういう感染とかとにかく罪も何もないわけですから、悪も犯罪も何もないわけですから、その御心が天で行われるように地でも行われますように。この地上に住む私たちは天の愛する父にこの地上で力強い技がなされるようにと続けて祈っていきたいと思います。全世界のクリスチャンたちが今痛み苦しみ祈っておられると思います。私たちもこのナスの地から真剣な祈りを捧げていきたいと思います。しばらくそれぞれ心の中で祈ってください。そしてその後私がまたまとめのお祈りをいたします。しばらくそれぞれお祈りください。